さてさて、続きまして、インタビューの、質問パートでございます。いつものです。オナニーに関することや、エッチな質問に答えていきたいと思いますよ。緊張する。普段はお友達とかとこういうエッチな話をすることがないので下ネタが苦手なのではなかろうかという疑いをねかけられているんですが、そんな私がこれからエッチな質問にオープンに答えていきます。よし、頑張りますよ。では行きます。まず一つ目、自己紹介をお願いします。はい、名前は暁光と申します。暁がひらがなで、蜜が、何ですかこれ。はちみつの蜜です。はい。はちみつ合ってるかな。はい。なんか初めにね、考えた時は暁も漢字だったんですけど、画数が多くて難しいからね、ひらがなにしたんですよ。はい。でもそれでもね、蜜の漢字をよく間違えてるので、お恥ずかしいことに、はい、いつもね間違えてるので。でもそれでも暁光なので。間違えないようにね気をつけたいですね。漢字は正しく書けるようにします。はい。で次は、身長は150センチ前半です。150センチ台ですね。あんまり大きな方ではないんですけど、ちょうど電車のつり革にこう肘をまっすぐピンってして届くぐらいですね。本屋の一番上の棚は確実に届かないです。ちょっとね大きくなりたかったな。大きくなりたかったのはこの次の質問もそうかな。次、胸のサイズ。苦しい。心が痛いです。胸のサイズは、そうですね、数字的なものはちょっと最近測ってないのでわからないんですけど、Cカップぐらいかな。でもなんか最近気持ち大きくなってきたような気がして、気がしてるだけなのかな、どうなのかな。こんなにねいっぱいオナニーをして自分で揉んでるので、少しでも大きくなってくれればいいなってこう毎日願ってます。はい。そして今日の服装、今日の服装は、上も下も真っ白です。あ、嘘です。スカートは真っ白じゃなかった。なんか黒のチェックかな、これ。が入ったスカートと、上が白い、もこもこの服を着てます。あったかいです。で、下着が、なんか黄色いブラジャーをしてますね。なんかすごいリボンがいっぱいついてます。なんか黄色とかピンクが好きなので、大抵ピンクかね、そういう色ばかり選んでつけてますね。なんかこうつけては洗ってはタンスに入れ、またそれを使うっていう感じなので、水色とかも持ってるはずなのにな。はい、よくこの色をつけてます。はい。続きまして、最近オナニーをしたのはいつですか。最近、あ、カレンダーがない。昨日してなくて、おとつい4日前かな。 今回はちゃんと我慢してきたんですよ。前回は我慢できずにね、やってしまったので。はい。4日前かな。最近はお家にただいまって帰ってきて、もうすぐベッドに直行しておやすみって日が多かったので、なかなかオナニーをすることもなく。はい。なので、しばらくしてないので、もう今日が楽しみで楽しみで、いや、でも緊張もしてます。もういろんな気持ちが、ごちゃまぜになってます。はい。そのオナニーはどこでどうやってしましたか？お家でしました。はい。スマホを片手に、お布団を頭までかぶってですね。手でクリトリスをいじったり、ちょっと中に指を入れてみたりですね。時々ね、手だけじゃなくて、おもちゃも使ったりしてたんですけど、でもおもちゃはちっちゃなローターがお家にあるんですけど、電池が切れちゃったので、最近使えなくなっちゃったんですよね。電池の種類がわからなくて、いつもお店でどれだろうってね、探して悩むんですよね。ね、バッグにいつも入れてこようって思って忘れてしまって。 ね、これを皆さんが聞いている頃には電池を変えてたらいいなって 思います。はい。で、次は、普段、オナニーをする時間帯は、時間帯は、そうですね。夜よりは、朝にする方が多いかもしれないですね。私、結構早起きで、早い時だと 4時とか5時とかに目が覚めるんですけど、こう出かける準備をするまで、こう布団の中でスマホを見たり、漫画を読んでいて、いつの間にかオナニーもしてるっていうパターンが多いですね。今日も、そうなんです。時間がいっぱいあったんですけど、我慢してきました。ね、男性はどうなんですかね？なんか朝立ちってなんか言いますもんね。朝から、しこってから学校や会社に行くんですか？ どうなんだろう。今度 こっそり教えてください。 はーい。では次ですね。次は、好きなおかずは何ですか？ 好きなおかず。もう、これは、もう、何度も言ってる通り、私、近物が好きなんですよ。ね、電車に乗れば、もうすぐ妄想してしまいますね。あの人がどうだとか。今ここに立てば私は襲われるとか。ダメだって思っていても、なんかこう、スッと妄想してしまって、いつの間にか、ね、降りるはずの駅が過ぎていってしまって、あ、ここはどこだろうってなることがよくあります。 いけないなとは思ってるんですけど、どうしても、ね。 おかず確保のためにね、妄想は大事なものだなって思ってるので、はーい。ではでは、学校でのエッチなエピソードがあれば教えてください。学校。 学生時代、遠い話だ。 そうですね。 オナニーという枠で言うと、保健室でオナニーをしたことがあります。 体調を崩して、保健室のベッドで休ませてもらってたんですけど、そう、カーテンのね、一枚で仕切られた空間というのになぜかものすごく興奮してしまって もちろんね、その先生も保健室内の離れたところにこうね、いましたし、隣のベッドに寝てる子もいましたよ でもね、それでも欲求に素直に生きている私としては ここでバレずにオナニーできたら気持ちいいだろうなと ね、衝動を抑えきれずに挑んだわけであります あー、恥ずかしい恥ずかしい ね、外でオナニーをするときに何が危険かと言いますと、言ってる瞬間に周りの音が聞こえなくなることなんですよ。これ皆さんもなんですかね。聞こえなくなるというか、なんか耳鳴りみたい、耳鳴りが鳴ってるような状態になるんですよ。なので、言ってる瞬間にね、声をかけられても ね、何の対応もできないので、バレる可能性もあるんじゃないかっていうね、ことなんですよ。怖いです。もちろん、保健室でのね、オナニーは無事にバレることなく、はい、成功いたしました。皆様も お外でのオナニーはほどほどに お気をつけください。はい。次の質問ですね。トイレオナニーへの意気込みをお願いします。はい。トイレでオナニー。はい。まず、今までの実演は、このスタジオの中でやってきたじゃないですか。まあ、スタジオもオナニーするところではないんですけど、そこから、出て、ね、お外で、トイレで どんな実演になるのか、無事に収録を終えている絵が想像できません 今すぐ収録を終えて、まったりとしている時間軸に飛んでいきたい はい、頑張りたいと思います。ドキドキする ではでは、これから移動して、そのトイレの、おトイレの実演の方へ入っていきたいと思います。頑張ります。